สวัสดีครับ2025年3月10日月曜日おはようございます Good morning 今日のトピックは停滞期の過ごし方についてです。人生における停滞期の過ごし方、まあ、誰しもですね、この人生において停滞期というものはやってくる、到来すると思います。何を隠そう、僕自身今ですね、ちょっと停滞期の真っ只中だなという印象はあります。それがね、今月抜けれるのか、まあ、来月抜けれるのかはちょっと分かりませんが、まあ、今停滞期にいるなという感覚があります。もちろんね、調子がいい時は誰しもイケイケな雰囲気なんですけれども、まあ、こういう停滞期にどう過ごすかっていうのもまた一つ、その人がどういう人間であるかっていうね、ちょっと人格っていうと、大げさかもしれないですが、その人となりが分かるかなと、まあ、人生に対するね、姿勢とか態度とかが分かるかなと思います。停滞期っていうのは行き詰まっていたりですとか、まあ、精神的にもね、悶々とする状態が続きますし、いろいろやろうとしてもニッチもサッチもいかないみたいな、そんな状況かなと思います。でまず、どうすると停滞期に向かってしまうのかというのは、いろいろね、もちろん外的な要因とかもあるんですけれども、僕は一番は自分の心の声、魂の声、ここから距離がある状態、つまり、魂の声を無視していたりとかね、聞いてるけれども、ちゃんと聞いてないみたいな、そういう状態が続くと、停滞期に向かって、停滞期に差し掛かりますと、で停滞期になるとどうなるかというと、先ほども言った通り感覚的にはね、行き詰まったりとかするわけなんですけれども、健康に症状が出てくるっていうのかな、健康に影響が出てきたりとか、もう最たるものはその病気になるっていうことですよね。風邪とか、そういうすぐに治せるものだったらいいんですけれども、下手したらちょっとね、入院しなきゃいけないとかね、そういう、結構深刻な状況になってしまう場合もありますし、あるいは人間関係に影響が出てくることもあります。職場の人との人間関係がうまくいかない、親との人間関係がうまくいかない、配偶者との子供との人間関係がうまくいかなくなってくる、これも停滞期になると出てくる症状の一つです。あとは経済に影響が出てくる場合もありますよね。僕は割とね、今は経済に影響が出てくるパターンですね。前回の場合は健康だったんですけれども、今はね、ラジオでも配信してますが、結構健康は調子がいいんですよ。むちゃくちゃ調子が良くて、ただね、経済が今ちょっとよろしくないなという状況であります。ただこれはある意味魂からのシグナルなんですよね、この停滞期っていうのは。なので考え方としては、ここでしっかりと自分の心の声、魂と向き合うことさえできれば、これから先大きく環境が変わる前兆ということも言えるわけなんですよ。株とかね、 FX とか仮想通貨とかトレードをやった経験はありますか？チャートってあるじゃないですか、ローソク足のチャート。チャートが動きがあったものがだんだん動きがなくなってきてね、収束していって、でその状態がしばらく続いている状態、動きがあんまりない状態がずっと続いている状態っていうのは、エネルギーを溜めているというかね、エネルギーが溜まっていってる状態だというふうに言われています。つまりそういう停滞が長く続いていると、その後は、上に行くのか下に行くのかは分かりませんが、いずれにしても上か下どちらかに大きく向かっていく、そんな前兆なわけなんですよね。ある意味人生の停滞期っていうのも、同じようなイメージでいます。これから大きく飛躍していく、もしくは環境がガラッと ドラスティックに変わる前兆な時期な前兆の時期であるわけです。ではこの停滞期にどういったことをやるといいかというと、まあ、これはいくつかあると思いますし、皆さんもね自分は停滞期こういうことをやってますよというものがあったらぜひコメントで教えてください。はい、で僕は何といっても魂としっかり向き合っていくということ、これは時間とかねそういう場所、魂と向き合う、あるいは心の声にしっかりと耳を傾けるっていうのは、時間と落ち着いた場所、静かな場所がないとできないので、まあ、そういった時間とか場所を設定するっていうことですよね。うん、でその上でこれはおすすめです。それが紙に書き出すっていうことです。紙に書き出す、スマホとかパソコンとかで、入力するっていうのは、まあ、結構多くの人言ってるんですけれども、あんまり有効ではないですね。なんでかはわからないですけれども、紙に文字を書くっていうことの方がいろんなものが整理、自分の潜在意識の中で整理して いっているのかわからないですが、感覚的に全然違ってきます。で何を書き出すかっていうと、まあ、僕の場合は、まあ、特に制限なく何でも書き出すんですけれども、例えばネガティブな感情があったら不安とかね、ネガティブな感情があるんだったらそれを書き出す。何に対してネガティブに感じているのか、不安に感じているのかとかですね、その原因はどこから来ているのかとか、そういった感情について書き出していったり、あるいはこれからやろうとしていることのアイディア、これもよく紙に書き出していきますね。例えばさっきも紙に書き出していっていたんですけれども、一つアイディアが出てきて、これからやろうとしていっていることがコミュニティ作りっていうかね、仲間を作っていこうと思っているんですけれども、で僕旅行が好きなので、まあ、同じく旅行好きな仲間で、旅先で出会って体験を共有するっていうようなコンセプトとかを考えているんですけれども、まあ、そのテーマとしては、トピックとしては魂とつながる旅、そういった旅をプロデュースしていきたいなというふうに、さっきねそういう言葉が出てきたので紙に書きました。あとはソウルカンパニーっていう言葉とかですね、ソウルメイトっていう言葉があるんですけれども、カンパニーっていうのは仲間っていう意味です、英語で、だから会社もある意味でこう仲間っていう意味なんですけれども、そういった旅先で魂と自分の魂とつながる、そういった体験というのを共有する仲間、カンパニー集め、まあ、ソウルカンパニーですね、そういったものを集めていこうかっていうアイディアが浮かんできたりとか、まあ、そういった形のアイディアが紙に書くことで浮かんできたりします。あとは、まあ、自分への応援メッセージですね、まあ、自分がその困っていたり停滞期になっている時に誰か助けてくれる人、声をかけてくれる人が近くにいればいいんですけれども、まあ、そうじゃない場合もありますよね、そういう場合でも自分自身に対して応援することはもちろんできるわけなんですよ。むしろ自分に対して言葉をかける方が最も言ってほしい言葉、かけてほしい言葉っていうのが分かるわけなので、それを自分に対しての応援メッセージとして書き出していったりとかっていうのがおすすめです。この紙に書くっていうのは、これまでそういった習慣がない人っていうのはなかなか億劫かもしれないですが、ぜひノートを買いに行ってこの紙に書き出してみるっていうのをやってみてほしいと思います。まあ、1回だとあんまり感じないかもしれませんが、できたらね、これを1ヶ月、2ヶ月、まあ、理想的にはもちろん毎日ですが、毎日ではなくても、せめてね、土日、毎週土日にはやるとかっていうのを継続していくと、自分の中でしっかりと魂とつながっていって、まあ、方向性がね、また、定まるようなそういう感覚が出てくるかなと思います。はい、それでは今日の 音声は以上になります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね。サワディーカップ。